ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。さて、今回のコメンテーターさんは NPO センターの真鍋さんをお迎えしてます。よろしくお願いします。さて、ゲストさんの今までね、出ていただいた方にちょっとつながりがあるんですよね。
12月17日に、人町交流館京都で、あります支援堂というイベント、ここにご出演いただく団体さんをこれまで、
ね、リレーのように。
そうなんです、
ね、文字通りこうゲストさんもつながりでずっと、ね、そこでまた何か輪ができそうな感じですけどね。どんな感じのイベントになりそうですか、真鍋さん。
はい、市民がご縁のもと一堂に集う会ということで、支援堂っていう、
支援堂ですね、
っていう言葉にしているんですが、NPO さんだったり市民活動団体さんがその活動を広く市民の方に、アピールする場ということで、開催しております。
もうホームグラウンドですもんね、会場も。
はい、そうなんです。
人町交流館で大会議室、結構大きいですよね、あそこ。
はい、もう本当に大きい
ね。え、参加費無料で、はい、ね、河原町正面からもすぐですから、
申し込み不要で、
不要で、はい、フラッと行って、
はい、
で何かしたいな、手伝いたいなっていう NPO さんと気軽に触れ合える、
うん、そうです、はい、どんな団体出てるんだろう、もうちょっと話聞きたいなみたいな、ね、
はい、
1時から4時で、
はい、はい、お送りしてますね。じゃあ今日はそれにも出てくださるという団体さんの一つ、お越しいただいているので、いろいろとお話を伺っていきましょう。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは公益社団法人京都犯罪被害者支援センターから事務局長の船越由美子さんをお迎えしております。船越さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、もうお名前を、ね、聞いただけで大変な活動をされてるんだろうなという気はするんですけれど、まず船越さん、最初からずっと関わってらっしゃるんですか？
そうですね、うちのセンター平成10年に任意団体として設立されたのですが、
はい、
まあ、設立直後から、はい、事務局員として関わってまいりました。
そうなんですね、はい、ちょうど、ま、もうすぐ10年ですね。
19年、
19年、あ、そうだそうだ、
来年が20周年になります。
あ、もうそうですよね、はい、長いですね。最初はそういう関わり方でされてきて、
は
い、
い
ろんな方をご覧になったと思いますが、
はい、
なんか心に残っていらっしゃることありますか？
そうですね、一人息子さんを亡くされた、はい、お母さん、
はい、
今でもあるんですけれども、その少年による集団リンチのようなことで怪我をして、はい、まあ、1週間後ぐらいに亡くなったと、そういうお母さんがいらっしゃったのがとても印象的で、京都でも被害者参加という裁判の中でね、できる意見陳述といって意見が言えるのですが、はい、多分その一番最初ぐらいの方だったのではないかと思います。今でもご縁があって、
はい、
うん、お電話なんかいただくんです。
そうなんですか、はい、やはりこう団体さんの活動もね、支えにはなったかなと思うのですけれど、
そうだといいなといつも願いながら、はい、
やっぱり被害に遭われた方はまず心細いですよね、うん、真鍋さん。
そうですよね、うん、どこに相談したらいいかとか、
うん、本当に、ね、そういった方がこう見つけて、
うん、そうですね、
はい、来られることがやはり多いですかね。
今ではですね、はい、警察からの情報もいただける団体として認定されている、京都府から指定を受けていますので、はい、公安委員会指定ということで、警察からいち早く情報を得られて、そこで私どもの方からアプローチしていくということもできるようになっています。
はい、 いやもうかなり心強いですね、うんうん、もうあの本当にショックでねこう何もできないという時にう、ね、こういう助けもありますよとアプローチしてくださると、はい、それだけでもちょっとね心が安らぐかなと前に少し進もうかなと
そうですね、うん、あの何もできなくてもそばに寄り添うとか、お話をただただ伺うという、それだけで初期の頃なんかは、うん、あの多分支えに慣れているのかなというふうに思っていますけれど、
やはりあの自分が一番辛いのはねご自身であったり周りの方もそうなんですけれど、誰かが分かってくれる人がいるって聞いてくれる人がいるっていうだけでも、はい、なかなかそれで近いと余計にシェアしにくかったりするじゃないですか。
あ、多分そうだと思いますね、うん、ですからあの、まあ、私どものはボランティアが全部お話を聞いたりしますけれども、はい、あのそれなりの研修をきちっと受けておりますので、あの秘密も守りますので、はい、安心してお話ししていただけるのではないかなと思っています。
そういう形で相談にも乗っていただけるんですけれど、お電話でも相談に乗っていただけるんですね、
は
い
は
い、
そうですね、京都市内の方ではあの、はい、月曜日から金曜日までということで、はい、午後1時から夕方6時までお電話を受けたまってます、はい、それから昨年あの福知山の方に北部の相談室ができましたので、はい、そちらですと月曜日と木曜日って限られていますけれども、はい、そちらでもあのお電話をあのお聞きする、はい、お電話でお話をお聞きするということ、
はいはい、サポートダイヤルがあります
ね。そうなんです、フリーダイヤルですので、かけやすいのかなと思います。
確かにそうですよね、はい、まあ、あの聞いてほしい、とにかく分かってほしいという方にね、こういうところがあるだけでもかなり違うと思いますから。
そうですね、なかなか知ってもらえないというか、あの、はい、普通に暮らしていて、まさか自分が事件とか事故に巻き込まれるということはあまり思いたくもないの で、
そうですよね、
そんなことはもう全然、うんうん、あの思いもしないことなので、そういう相談する場所があるということは、はい、なかなか認識されないと、そんなふうに思います ね、
で一人でこう苦しんでいらっしゃる方がやっぱりまだ多いかなという気も、
うんうん、そうですね、うちの情報がだから本当に被害に遭われて困っている方のところに届けばいいなと、はい、思います、
ね、あのこれ聞いてらっしゃる方でね、近くにいらっしゃる方で困ってらっしゃるとか、はい、教えてあげていただけたら嬉しいですよね。
はい、
ではほとんどのスタッフさんが今あのボランティアの方が多いんですね。
そうですね、あの事務局員は、はい、あの有給ですが、 あと実際の支援にあたる相談電話に出る方なんかはボランティアの方、はい、それからあの運営方針なんかを決める理事、はい、幹事も、はい、まあ、これもいわばボランティアということですね。
そうなんですね、はい、もうじゃあ有志でこうお手伝いしたいということで、
そうですね、
お越しくださるんですね、はい、そのボランティアの方はやはりこう、ね、研修をしっかりと受けていらっしゃる、はい、ということですけれども、プログラムはどんな感じになっているんですか。
そうですね、被害に遭うというのはどういうことなのかって、まずあの、当事者の方に来ていただいてお話を伺ったり、 あとその、まあ、刑事事件ですので、その手続きがどうなのかとか、それからあの精神的にも肉体的にもやっぱりダメージすごくありますけれども、あのどういう症状をお持ちになるのか、はい、でそれをどうやってあの受け止めるのか、でそれをあの支える我々の、はい、あの精神的なケアも、そういうこととか、まあ、その犯罪の現状ということでは警察の方や検察庁の方にもお話を伺って、であの今は支援する手続き法律がたくさんできていますので、そういうことに関しては弁護士さんにもお話をお聞きすると、そういうようなプログラムになっています。やっぱり一番印象深いっていうか、あの、はい、皆さん驚かれるのがご遺族のお話を聞いてっていうことで、そこが一番あのとても印象に残るように聞いています。毎年同じような内容で研修をしています。
もうじゃああの法制度はもちろん、あの心のケアであったり、とあの思いもしっかりと受け止めるという機会もね、取っていただけるわけですよね。ボランティアの活動をしたいという方はどんな方が多いんでしょう。
いろいろですけれども、やはりあのリタイアされた方、まあ男性がとか、それから今の時はあの皆さんお家にいられる、いわゆる主婦と、そういう方、専業主婦の方は少ないんですけれども、そういう年代の方ですね、大体あの子どもさんも少し大きくなられた、で仕事を持っていても関わりたいという、そういう方が多いですね。 あの大抵の方が今働いてらっしゃるので、あとはですね学生さんですね、社会福祉の方向とか法律を学んでらっしゃる方なんかが、あの研修を受けてくださいますね。
はい、まあ、学生さんでね特に法律学んでらっしゃる方とか、あのこういう機会は大きいですよね。はい、相談内容と、ね、あの電話相談があったり直接面接で聞いていただいたり、あとあの裁判の傍聴についてきてくださるとか、
はい、そうですね、
代理で傍聴してくださるとか、はい、弁護士事務所にもついてきてくださる、
はい、ついていけるようなところはついていきます。は
い、 あ、
は
い、ありがたいですね。
ご希望があればの話ですけれども、
はい、もちろんもちろん、はい、あでもやっぱり心細いと思うんですよ。はい、
やっぱり弁護士さんなんかに会うってよほどのことがない限り、はい、
その
ね、一緒にあるかないか
です、そうですね、
ですよね。で裁判なんかましてや、はい、なかなか、
そうですよね。まあ、あの精神的なあと身体的なちょっとね傷を負ってたり、
そうですね、
場合もありますし、はい、やはり怖いという思いもあると思いますし、はい、でその他にも面白いなという活動がホンデリングという活動が面白いですね。
あ、はい、ホンデリングって、はい、あの本を、はい、本でつながるわという、まあそんな意味もあると思いますが、あの不要になった本なんかを、はい、あの提供していただいて、その売上代金、はい、買取のところからお金が、はい、あのうちの方にセンターの活動資金になるという、あ、まあ、言ったらご寄付なんですけど、あのいらなくなった本が役に立つのであればというふうなお声いただいて、よくお問い合わせいただきます。
はい、これはありがたいですよ。あのバリューブックスの方にね、
そうですね、
引き取りもしていただけるし、はい、
そうなんです。
簡単ですよねこれね。
だと思うんですね。5冊以上集まると、はい、あのバリューブックスというところにお電話したら、あの、宅配の業者が取りに来てくれると思う。ただしその用紙を1枚入れていただかないといけないんですね。はい、でそのホンデリングというその紙があるんですけれども、はい、うちのセンターにお問い合わせいただければ、はい、あのそれをお送りしますし、はい、ホームページご覧になれる方でしたら、それをあの出すこともできると思いますので、はい、ぜひぜひ、
ね、はい、ホームページからであのその記号、識別の記号がついてると、ちゃんとのこちらの団体にきちんと、はい、
そうなんです、
渡るということですよね。はい、あの用紙をちゃんと入れていただかないと普通の買い取りになってしまうので、そちらだけぜひぜひこういう活動で応援したいなという方にはこんな機会もありますね。はい、さてじゃあここで今日お持ちいただいた曲を一曲お聴きいただこうと思うんですが、これは11月の末に命のメッセージ展ですか、はいはい、された時にずっと会場で聴けたという曲ですね。
そうです、はいはい、
どんな曲なんでしょう。
つながれ命という題の曲で、
はい、とてもメッセージが素晴らしい、
は
い、
そうですね、
ね、はい、ぜひと、ではお聞きいただきましょう。つながれ命、ピーボーです、どうぞ。
今日明日明後日雲は果てしなく流れゆく、人はどこまで行けるやら、風に聞いてもわからない、それでも今があることを幸せと思いたい、悲しみの淵で初めて学ぶベーシックなんかじゃない、たった一つの存在だから、誰にも奪われたくない、つながれ命、つながれ命、つながれ命、君と僕、僕と君、きっと必要な言葉がある、
流れ命、
流れ命、星と土、土 夢や希望や未来、人型の箱に詰まってる。挫折に孤独に震えて、やがて開く日を待っている。たった一度の人生だから、自分で終わらせないで。輝け命、輝け命、輝け命。
本日のゲストは公益社団法人京都犯罪被害者支援センターから事務局長の船越さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いろいろとお話を伺ってきましたが、さて真鍋さん、支援堂でもホンデリングあるんですね。
はい、設置してもらっているので、支援堂に来ていただいたら、もうそこに、はい、入れていただくっていうのでご支援いただけるの、できるので、ね、はい、ぜひもうお持ちいただければと思います。
そうですよ、お家を出る前にちょっと余ってる本ないかしらとちょっとね、うん、探していただいて、読み終わったらそのまま置いていただいてもいい。ただこれね、 ISBN のついてるやつがいいんですよね。
そうですね、
はい、まあ、書店とか図書館とかあるようなコードがついているものでしたら大丈夫ということで、そちらだけご注意をお願いします。さて今度イベントがあるようですね。
はい、
はい、12月9日でしたか、
はいはい、これは日曜日なんですけれども、はい、12月9日日曜日に、はい、青果町、ちょっと遠いですけれども、はい、青果町役場のホールで、
はい、
はい、ご遺族の方にお話をいただきます、はい、犯罪被害に遭うということということで、息子さんをですね、はい、もうだいぶ前になるんですが、どこかでなんか暴行を受けたんですよね。で怪我があって3年後ぐらいに実は亡くなったと、そういうお母様なんですけれども、はい、その間にいろいろなことを経験されて、はい、でだいぶ前のことなので、その当時その法律もなければその犯罪の被害に遭ったことで何かこう特別にしてもらえるとか何もなくって、いろいろご苦労されたあちこちお役所もあったりして、そういうご苦労があって、でその後勉強なさって社会福祉士という資格を取られた方なんですけどね、はい、岩木より子さんという方に、はい、そのご遺族のお話、はい、でたまたまそういう市町村でやりますが、京都府は全市町村に、はい、犯罪被害者支援条例というのもありまして、はい、担当者の方がちゃんといらっしゃるということで、そういう市町村のやっぱり身近なところでの支えがないと、はい、やはりお大変だという、そういうことに多分なると思います、そういう話に。で町長さんもすごく理解のある、はい、ところですし、そういうお話をぜひぜひ皆さんに聞いていただけたらと思います。
青果町はもう何度も
されてるんですね。そうですね、はい、何回も、はい、させていただいています。
こちら以外にもあちこち場所を移して、
はい、そうですね、はい、市町村の担当者の方といろいろ連携取りながら、で地元の警察の方とも協力し合いながらということで、はい、行っております。
かなりしっかりとお話が聞けそうですよね。
ぜひぜひ聞いていただきたいですね。
こちらが12月9日の2時から4時、青果町役場2階の青果町交流ホールというところで、これも参加無料の申し込み不要ですね、はいはい、お気軽に足を運んでいただけたらと思いますね、はい、船越さん、京都犯罪被害者支援センターさんのこれからの役割ってどういうものになっていくでしょう。
これまでと変わらないと思いますけれども、はい、一番身近なところにいる市民として、寄り添ってできることをさせていただくということで、
はい、
やはり社会との絆がどうしても断たれてしまう人間不信に陥りますので、そこの関係をこう結び直すお手伝い、元通りには決してならないけれども、そこを元に近い形にぜひ戻ってほしいという願いを込めて、そこの橋渡し、つなぎ役というのが、多分それが同じ市民でないと難しいかなと。
確かにそうですよね。ネットがこう普及すると、こう見たくないところで情報がこう開示されてしまったりとか、何回も何回もやはりテレビとかニュースとかで目にするとまた傷つくとか、そういう思いをされる方もいらっしゃいますしね、そういった方にも対応されているということですし、やっぱり法律がなかなかちょっとまだ追いついてこないというところもありますよね。
そうですね。法律ができたら終わりということではなくて、やっぱり生きている人間、
はい、
残されている方、傷ついた方っていうのをやっぱり法律だけでは、
はい、確かにな
かなか、埋まらない。その隙間はやっぱり人の手でということになると思います。
本当はね、合わないのが一番いいんですけれど、ですけれど注意しててもね、こう自分だけではというところなので、もし被害に遭われたり巻き込まれたりという場合は、こういう場所がありますよということを知っていただけるだけでも全然違いますよね。中志さんね、その思いでこう寄り添って少しでも支えてあげようという思いでずっと今まで活動されてるわけですよね。
ですね、はい、私もそういう、はい、活動や被害者の方に支えられたと思っています。
はい、逆にこう支えているつもりが、
そうです、
でもらうことも、はい、あ、やはり人同士ですね。
そうですね、はい、
ちょうど、12月9日のイベントの時もそうですし、あとホンデリングが今、はい、買取額がちょっとアップということで、
そうです、 10% アップだそうですので、
今の間に、
はい、12月15日までが、
は
い、いいそうですので、ぜひぜひご協力、はい、
ぜひぜひ、
はい、ね、イベントの日も箱を用意しておりますので、
はい、
一冊でもお持ちいただければ、
ね、お持ちいただければ、はい、嬉しいですね。そして相談のダイヤルもあるんですけれど、
はい、
それ以外にホンデリング、ボランティア、あと事務局ね、そちらにお問い合わせいただいた方がいいものは別の番号なんですよね、
はい、
こちら事務局の番号が 075-415-3008、
はい、
京都 075-415-3008、 こちらにホンデリングで協力したい、申し込み用紙が欲しいとか、あとボランティア知りたいとか、そういう方はこちらにお問い合わせいただけたらいいですよね、
はい、
そして相談ダイヤルがまた別なんですね。
はい、そうです。京都市内から申し上げていいですか、
はい、
フリーダイヤルで 0120-60-7830、
はい、
それから 075-451-7830、 この2本で相談を受けたまわっています。月から金までの1時から6時まで、それから北部福知山の方ではフリーダイヤル 0120-783974 となっております。
はい、こちらにぜひ心細いなと一人で思われずにお気軽にお電話を、ね、されたら、聞いていただけるだけでも違うかとは思います。
はい、
村越さん、今日は出ていただいていかがでしたか。
いや、すごく緊張しましたけれどもこういう何ていうかな、広報の一つとして、はい、まあ、はい、私のようなものでも役に立つのかなということで出てまいりました。
ありがとうございます。活動をね、一人でも多くの方に知っていただいて、
はい、
ホームページは犯罪被害者支援センター京都犯罪し、はい、被害者支援センター、はい、こちらで検索していただくと出てきますよね。
はいはい、
こちらにもいろいろかなり詳しくね、真鍋さんの情報を細かくアップされてますもんね、
う
ん、は
い、そう、するように努めています、
はい
はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、
申し込み書なんかもそちらからねダウンロードできたりもしますので、はい、ぜひぜひ、はい、ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。今回はこんな3人でお送りしました。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
Thank you.
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。